で、この PSM なんですけど、これこの並びにしてあるのはもちろん理由があって、取り組むべき順番っていうのが違うんですよね。特に、企業初期、サービスアップ、サービスをスタートアップするとき、サービスをじゃあこれから売っていこうと思ったときに何をするべきなのかっていうと、まず商品を作るっていうのが一番になります。まあ、さっきも言いましたけども、商売の基本っていうのは商品を売るっていうことなんですよね。うん、なので商品がないことにはセールスできないわけですよ。うん、だしマーケティングして見込み客を集めても、自分が提供できるサービスに対して、興味を持ってくれていない、で自分のサービスがなければどんな人を集めればいいかもわからないわけです。うん、なのでまずは自分が提供できるサービスっていうのを、最初にね、これが本命商品じゃなくてももちろん大丈夫です。ただどういう方向性でサービスを提供するのかとか、どういったものを売っていくのかっていうところを、考えないといけないっていうことですね。うん、そして、セールス、2番がセールスですね。商品を作ったら、それはまず売ってみないことには売り上げがまず立たないっていうのがまずありますね。特に、企業初期段階っていうのは潤沢な資金っていうのはないわけです。大企業みたいにね、テレビ広告打ったりとか、街中の看板出したりとか、駅にでっかいなんかね看板とか出したりとか、そういうことってできないわけですよね。うん、で、まあ、もちろんその売り上げが立たないと、まあ、そもそもね生活費だったりとか活動資金がなくなるわけなので、売り上げがないと、きれいごとを抜きにして売り上げがないと活動が続けられないんですよ。うん、まあ、よくね、慈善団体とかでもよくある話なんですけれども、まあ、誰かのために貢献するっていうのはもちろん素晴らしいことなんですけども、それが、自分たちが生活できないような仕組みになっていると、まあ、支援を続けられないわけですよね。うん、まあ、ちょっとこれ余談なんですけども、まあ、そういった、まあ、売り上げが立たないことには活動が続けられない。だからこそ、まず商品を作ったらセールスをする必要があるんですね。うん、でなんでセールスが先でマーケティングが後かっていうと、まあ、3番がマーケティングなんですけど、それはマーケティングっていうのは、例えばメルマガを書くとか、広告を使ってお客、見込み客の方を集めるとか、まあそういった活動になるわけなんですけれども、例えば、いきなり広告を見て、メルマガ登録してすぐに、あなたのコンサルティング受けたいですっていうふうに飛び込んでくる人っていうのはまずいないわけですね。うん、特にまあコンサルティングとかコーチングとか、そういったサービスを販売してる場合には、まあ自分のね、悩みを相談するわけですよね。お客様からすれば。であるならば、信頼できない人に自分の悩みっていうのは打ち明けないわけですよ。だからこそマーケティング活動を通じてメルマガとか、まあメッセージとねとかのやり取りとかをしたりして、まあ十分にね信用できる人だっていうことを分かってもらって、でこの人に相談すれば、まあ、何かしらね解決策が分かりそうだ、改善できそうだっていうふうに思ってもらえて、初めて、商品を買ってもいいな、買おうかな、セミナーに参加しようかなっていう気持ちになってもらえるわけです。まあ、だからマーケティング活動っていうのは、重要なんですけれども時間がかかるんですね。でも一方でセールスっていうのは、商品さえできて、セールスっていうのは商品さえできれば、まあ例えばね、独立前にいた会社の知り合いとか、普段からね知り合ってるような人の中で、まあもちろん無理やりね売り込むっていうのは違うんですけれども、あなたの新しく始めたビジネスとか、そういったものに興味を持ってくれてる人に提案するっていう活動を通して売り上げっていうのはすぐに立つわけです。うん、しっかりと提案して、あそれいいねお願いって言われたら、まあ、そこで売り上げが発生するわけですよね。うん、まあ第三者、まあ本当に出会ったことがない人に対してマーケティングはしていくわけですね。うん、それと比べて、ま、セールスっていうのは、まず知ってる人とか、関わり合いがある人に向かって、こういうサービス始めましたっていうことで案内していけば、売り上げっていうのは先に立つわけです。で、そのセールスで上がった売り上げをマーケティングに投下していくっていう活動をして、まあ、マーケティングっていうのはお金がどうしてもかかります。特に、まあ、広告使う場合なんて特にそうですけど、まあ、他にもブログを、ま、書くとか、そういったことって、まあ、時間がかかりますよね。だからその間に活動資金っていうのは絶対に必要になるので、 先にセールスで売り上げを立てておく必要があるわけですね。で、これ1,2,3っていうふうに書いたんですけども、実は、この活動っていうのは商品を作ってセールスとして売り上げを立てる、でその売り上げを使って広告を使ったりとか、まあね、長期的な取り組みに対して、まあ、お金が発生しないけど、まあ、ゆくゆくはね、そこからうまく売り上げが立つように、やっていく長期的な活動のマーケティングに入っていくわけです。で、ここで終わりではなくて、まあ、ここはね、ビジネスモデルにもよるんですけども、例えば、コンサルティングのサービスをやっていて、例えば僕が、コピーライティングをやっていますので、コピーライティング、例えばメルマガの書き方を教えますよっていう風に商品を販売したとします。で、セールスをしますよね。で、まあ、ある程度の人が買ってくれて、その資金を使って、また広告を使ったりとか、メルマガとかで長期的な、まあ、取り組みとしてやっていって、まあ、見込み客を増やしていく。で、またその人たちがメルマガの、書き方の商品を買ってくれたと。まあ、ここまでは流れは美しいんですけれども、まあ、メルマガの書き方を教わった人っていうのは、もうメルマガの書き方をもう一度教わる必要はないわけですよね。うん。なので、リピーターが生まれないっていうことが起きてくるわけですね。まあ、あの、日用品とかの消耗品の場合は、例えば、まあ、洗剤とか使ってなくなる。じゃあまた買わなきゃ、トイレットペーパー使ってなくなる、また買わなきゃっていう風に、リピートするわけですけれども、僕たちみたいにオンラインでビジネスをやっていて、ノウハウとかね、知識を売るようなビジネスをやってる場合は、同じ商品を同じ人には売り続けることができないわけです。うん。まあね、例えばその今例に出したメルマガの書き方のノウハウっていう点でいくと、まあもしね、その人が、買った人がメルマガを書けるようにならなかった場合、もう一回買いませんかっていうのは、まあ通用しないですよね。まあ、なぜなら、その商品でうまくいかなかったから、その商品をもう一回買っても意味がないわけです。意味がないと思うわけですね。うん。だし、まあそもそも不満足につながるので、買ってくれないでしょう。そして、逆にね、そのメルマガ、その商品を買って、まあ、うまく書けるようになりました。成果上がりましたってなった人は、メルマガの書き方をまた改めて学ぶ必要はないっていうことなんですよ。じゃあどうするかっていうと、また一番の商品作りに戻るわけですね。例えばメルマガの書き方、教わったけどうまくいかなかったって人は、じゃあもっと前段階になんか問題があるんじゃないか。例えばパソコンのスキルが足りなくて、メルマガの書き方はなんとなく教わってはいるんだけれども、そもそもメルマガの配信とかがうまくできてないとか、うん、そういうことも可能性があるわけですよね。で、逆に、メルマガを、書くようになって、で情報発信をしていったら、まあ、売り上げ立つようになりましたと、なんか成果が出ました。で、そうなったら今度彼らは何を悩むかっていうと、例えばメルマガの読者もっと増やす方法が知りたいとか、もっとね、例えばメルマガ読者が、これだけいて、もっと効率よく商品売れるようになりたい、もっと制約率、まあ、この後ね、この動画で話しますけども、どんだけの、ね、割合でお客さんが商品を買ってくれるかっていう、まあ、購入率制約率を上げていきたい。だからなんかセールスライティング、コピーライティング、なんだろう、セールスレターをうまく書く方法が知りたいとか、もっと、直接ね、提案した時にほぼ 100% の人が買ってくれるようなセールス力を身につけたいとかね、まあ、いろんなニーズが生まれてくるわけです。僕たちはそういう知識とかノウハウを売るビジネスをやってる以上、そういうニーズが絶対に生まれてくるんですね。お客さんが何か買ってくれて、実際に実践して何か成果が出れば、そのニーズを埋めるためにまた商品を作る必要があるんです。まあ、つまり商品ラインナップを増やして、まあ、こういう悩みを持ってる人はこれを買ってください。こんな状況の人はこっちがおすすめですみたいな形で、またね、新しい商品を買ってもらう必要があるわけですね。まあ、そうしないとリピーターが生まれないので、常に新しいメルマガの読者さんを集めて、常に、マーケティング活動をして、常にセールスをし続けなきゃいけないということが発生してしまいます。だから、これは、1,2,3 とやった時に、まあ、完結する話ではなくて、 1,2,3 をぐるぐるぐるぐる回していかなきゃいけないわけですね。うん。で、今 三大活動の話をしましたけども、まあ最初のね、話も出ましたけども、情報に振り回されてしまう人、つまり今自分が何をするべきか分かってない人っていうのは、このプロダクトとかセールスとかマーケティングとかの区分が分かっていないっていうのが、結構大きな問題だったりします。例えば、今自分がプロダクト、売る商品を持っていないのにもかかわらず、マーケティングの手法を学んでしまう。セールスの手法を学んでしまう。そうすると、まあ、そのノウハウが確かにいいものであったとしても、そもそも商品がないとか、いい商品じゃない、みんなが欲しがるような魅力的な商品じゃなかった場合、その商品をセールスのスキル学んで売ったとしても、魅力的じゃなかったら誰も買ってくれないわけですよ。だし、マーケティング活動を仕掛けたとしても、商品がなければどういう人を集めるかとか、そういったことも決まらないわけですね。でも商品はある。で、セールスのやり方が分かんないままに、メルマガ読者とりあえず集めようって言って、いろんなことを、マーケティングの手法をね、学んだりとかしてもうまくいかないし、商品とセールスはできる状態なのに、またより新しい商品を作ってみようとか、セールスのスキルをもっと磨こうとしてしまって、結局、まあ、見込み客、新しい見込み客を集めることができなくて、まあ、ビジネスが大きく広がっていかないということが起きていくわけですね。まあ、なので、今自分に何が足りてないのかっていう視点で、届いた情報を見ることができていないっていうことなんですよ。何か案内が来た時に、まあ、今自分の問題点は商品を作るところだっていうふうに分かっていれば、何か新しいなんちゃらセールスメソッドって来たとしても、そこに今飛びつく必要はないっていう判断ができるようになるわけですね。そう。こんな感じで、広告やりませんか、電子書籍出版してみませんか、プロダクトローンチ、やってみませんかっていう風に、まあ、いろんな案内が来ると思うんです。でもですよね、広告、まあ、もちろん広告っていうのはいらないものではないんです。ステージによっては広告を使った方がいいステージもあるし、今はそこに、注力するよりも先にやるべきことがあったりするわけです。ただ自分の立ち位置が分かってないと、広告ってみんながやった方がいいって言うから、ちょっとまあお金使うの怖いけどやってみようかなっていうように飛び込む。で、広告を実際に出す方法を学ぶ。でも蓋開けてみると、広告の出し方分かったけど、どのページを広告出せばいいんだろうっていう風になっちゃうわけですね。プロダクトが分かってできてなかったりとか、まあマーケティングの部分ですけれども、広告出稿してアドレスを集めるためのページを作るとか、そういうところができていないと、広告のノウハウを学んだところで、まあ、あまり、大きなね、成果っていうのは期待できないわけですね。まあ、電子書籍も同じです。これもリストビルディング、新規のね、メルマガ読者さんとかを集めるための手法なので、電子書籍を使うノウハウを学んだところで、商品がなければ、電子書籍、どんなものを書いて、どういうものに興味がある人を集めればいいかもわからないわけです。プロダクトローンチもそうです。まあ、商品がない。けど、プロダクトローンチを使って商品を売る方法を学んでも、商品がなければ、プロダクトローンチ自体をまずできないわけですよね。まあ、だったりとか、マーケティングの、新しい読者さんを集めてきて、またね、新規の人に対して商品を売るっていうサイクルができてないと、プロダクトローンチを使って一気にね、見込み客を集めて一気に販売しても単発で終わってしまうわけです。まあ、プロダクトローンチ、アドレスを集めて動画を何本か見てもらって、で、最終的に、よりね、実践的なものだったりとか、今まで学んできたものを、より確実にトライするための教材とか講座を販売するような手法なんですけれども、まあ、その手法自体は間違っていないし、とても素晴らしいものだと思っているんですけれども、ただ、それをねやることによって、なんだろうな、その場では売り上げがドンと上がるんですけれども、日々の情報発信の力とかがなければ、その集めた読者さんたちはその場限りの関係で終わってしまうわけですね。なので、プロダクトローンチをやらない間の売り上げとかも作ることができないし、まあ、読者さんからの信頼もなかなか勝ち得ることができないということが起きてしまうわけですね。 まあ一発屋で終わるっていう風に言われる、まあ代表的な例としてはもうこのプロダクトローンチをやってドーンと売り上げ上げたんだけれども、まあその後のねアフターフォローが良くないとか、まあ情報発信ができなくて、2期3期4期とか新しい商品が作れなくて、まあその、ね、次に続かずにその場で終わってしまうみたいなことが起きているわけですね。で、まあ繰り返しになりますけども、情報に振り回されたりとか、今自分が何をするべきなのかっていうところを知るためには、自分に今必要なのはプロダクトなのかセールスなのかマーケティングなのか、これのうちどれが今自分が足りてないんだろうっていうのを見る、考える視点が必要だということです。だからいろんなメールとか届きます。そういう情報をこう受け取った時に、今この情報が自分に必要なのかどうかっていうのを見極めるっていう必要があるわけですね。さっきも言いましたけども、商品がないのにセールスの手法を学んでも意味がないわけです。逆に、もう商品ができていて、それをじゃあどううまく売ればいいんだろうっていう段の時に、魅力的な商品の作り方っていうのを、改めて学ぶよりも、まず売ってみるっていうためにセールスの手法を学んだ方がいいわけですよね。うん。というわけで、今自分がね必要なノウハウが何なのかっていうのを見極める必要があるわけです。でここで重要なのが、こういった PSM っていうのを全て包括した、もうこれだけ学べばもう全てうまくいくよみたいな万能なノウハウっていうのはないんですよね。うん。なぜなら、まあ、商品を作る方法、セールスする方法、マーケティングの方法っていうのはあらゆる要素が、まあ、複合的にやっぱ絡み合ってるわけです。もしねこれとこれをだけ学べばうまくいくよっていうふうに、言われたんだったら、逆にそれはもう怪しいと思った方がいいです。なぜならそんなものは存在しないから。もし存在するんだったら、もう誰もがねビジネスで成功してるわけです。起業して失敗することもないし、まあね、10年経って会社が生存してる割合が何パーしかない、10パー以下だみたいな風に、まあ、起業してから10年経って、生存してる会社の割合は10パー以下みたいなこととか言われてるわけですけど、そんなことは起きえないわけですよね、万能のノウハウがあるんであれば。うん。まあもちろんね、一部の、まあ一時期のね、うまくいった状況だけで甘んじてしまって、売上低迷していくみたいなことはあるかもしれないですけれども、でも万能のノウハウがあればそういったことも回避できるはずなんですよね。でもそうではないっていうのはなぜかっていうと、万能なものはないからっていうことです。だからこそ今自分が何必要なのかで、プロダクト、セールス、マーケティングっていう流れで、まあ、一通りやってきたで、何かしら買ってくれたって思ったら、次は新しい商品ラインナップを作るためにより魅力的な商品作れないかっていうノウハウをまたスパイラルですね、もうこうまあ、ぐるぐる回して、勉強していくとか、取り組んでいくっていうことが必要になるわけです。うん。まあ、今じゃあぜひ考えてみてほしいのが、あなたはこの PSM のうち、どれに注力するべきか、集中すべきかっていうことを考えてみてください。まあ、それが見えてくると、今まで、受け取ってきたメールをなんとなく見てきたものが、あ、これ私に必要だ、これ私に必要ないっていう風に、あ、まあ判断がねつくようになってくるわけです。うん。なのでぜひ一個、ここのね考えを持って一回ね振り返ってみてほしいと思います。